朗読の時間です。葛西善三の津軽でゴイス第3回、今日は馬糞石の続きです。朗読は私増木博史です。
一体その馬糞石のことについて、お御様が三本木の学校へ手紙を出してくれてから、もう幾月頃になりますで。おもう四五日も前で。一体その三本木とここんとで友人の往復するには何人でかかることでごわすかな。わしはまだ三本木とここんとでは3日もあればもう、あまて帰る頃だと思うんでごすがない。して、まだ何とも返事がごわせん。
三蔵は、こう、熱っこい調子で言って、鋭く眉を立てて、下唇をやけに深ゆがめたが、でなしろさん、わしもおめさまとは他人の仲じゃねえ。でも綺麗に親類同士だでな。それにここにはこの通りオンディ様の実証の記事人もいることだで、わしもその馬糞石が何万両に売れようと、わしもその決して自分の懐ばかり肥やすような、そんなにえっともねえ真似はしねえだ。それでな、ヒロさん言って、とにかくにな、一応はその馬糞石は、わしの方へ返してもらわにゃならん理屈になるでごわしょう。わしの耳にもな、世間の噂はいろいろ入ってねえこともねえでごすがな。しかし、そんな詮索はしたくはごいせん。親類同士で血裂を洗うような真似はしたくねえでな。ま、おめさまが確かに学校へ送ったというからには、それに違いごわせんび。このことについては、全くうずのバカ野郎にもおじどがねえとは言わねえ。つまりそのおめさまがそれを参考に研究するから貸してくれと言いなった時に、いや、ちょっとでもわしにも見せて、加賀にも見せてというくらいの分別は、徒歩抜けでねえ限りきっと出るに違えねえだが、そこが徒歩抜けの野郎のことでごいす。ひ、よろしゅうごいす。お貸し申しやしょう。ちょっとこう口を滑らしたばかしで、こんな面倒なことになったんでごわすが、しかし、もどもどが本家分家のことだで。わしもおめさまの兄さんに対して、強い口は叩きたくはごわせんだでな。そんでな、おめさまもうちへ帰ってよく兄さんに言ってくんだし、分家の三蔵がこう申して癒したとな、頼みますぞ。それで、今日が今日、すぐと言っても、なんでごわしょうから、あと3日の期限ということにして、まじげえのねえところで返してもらいてえだでな。わしは決してくれでくだせえと言ってるのでごわせん。立派に返してくだせえと、この通り言ってるのでごわすぞ。この通り、大勢の実証の記事人ちゅうのもいることだで。室内の人たちの物好きな耳目は、三蔵の入ってきた時からの恐ろしくもったいぶった態度や、まじろぎもせずじりじりと詰め寄るような調子の一言一句に引きつけられずにいなかった。
三蔵さん、いよいよどうかしてるな。
誰もがそう思った。少年の小遣いなどは三蔵の顔にすりつけるように覗き込んで、少年らしい物好きな目を輝かしている。まだまるで子供らしい顔をした21人の若い獣医も、最初の脅かされた気持ちをいつかなくしていて、ぶかぶか敷島を吹かしながら、くすぐったような無邪気な顔をうっぷして聞いていたが、おじさん、しかしそれは、それは無論取り寄せますがね、しかし、と微笑を浮かべて、もじもじ言い出した。何がしかしね、こいつだ。と三蔵は体を一揺すりして言った。
いや、しかし、おじさん、それはきっと間違いなく取り寄せますがね、多分今日あたり着く頃だと思うんですがね、しかし、
おお、
それではわしがちょっとおめえ様のとこへ回ってみてもいいかな。ええ、それはもうどんなに遅れても、二三日中にはきっと来ますがね。
しかしおじさん、あれはですね、あれは確かに馬噴石といって珍しいものには違いないですがね。しかしおじさんの考えてるような、そんな金になる。僕はどうもおじさんとこの運動さんが、あの寺田のじいさんに担がれた。なんだと、このたわげ者めが。もう一品言ってみろ。
三蔵は歯をガチガチさせながら言った。
はあ、
アホもな、休み休みこぐもんだぞ。俺があのご本気に担がれてる。この鼻垂れが。生意気こぐと張り飛ばすぞ。
俺もな、まだまだあのご本家に担がれるほど猛獄はしてやせんて。
この青二歳め、あまり知ったかぶりするもんじゃねえぞ。てめえもな、そんな根ではな、ろくな人間にはなれせんぞ。
と、いつもこいつも飾り目が揃ってやがって、ざまにや。
よし、俺はてめえの兄貴に言い分がある。見てやがれ。
三蔵は恐ろしい剣幕で出ていった。その今にこの貧乏村にも成金をたくさん出すに違いないという取り里のやかましい阿丹の大鉱脈だって比べ物にはなるまいという10万20万と根の知れないほどの希代の宝物の馬噴石は三蔵が本家へ怒鳴り込んでいってから 2,3 日して学校から送った小包のままで本家から届けられた。三蔵はうやうやしく釣り物のご尊像のかかった床の前間に合わせに紫メリンスの風呂敷を畳んで飾った。そして誰からの差別なく座敷へ上げ込んで酒を出した。手は触れさせないが拝見は許した。夜はタンスの底深くしまい込んだ。
いや、こうして拝見を許すのもやっぱし評判を立てさせる一つの手だってな。
ばあさんよ。酒などケチケチすることはねえだ。おめえなどにはわかるねえがな。新聞社などへ送って評判を立てさせれば、それは一番早い込んだがな。それでは飾り取られる心配があるんだよ。あいつらとしては、どいつもこいつもシャバの悪党だでな。今度だって、もちっとのところで飾り取られるところだったでねえかよ。
こうしたものの売り買いごとには慣れっこの本家の主人と喧嘩してしまったことは今さらに三蔵にも心細い気がされたが、しかしこうして訪ねてくるあまたの人たちに拝見させて評判を立てさせているうちにはきっと明日にも東京の三井とか大倉とかいう大金持ちから人が出張してくるに違いないという気がされて、三蔵は朝からの酒の飲み場を台所の大いろりの脇から座敷の床の間の前へと移した。
そうに次にいんだどうも、あの滝つんとこの畑から出たアイヌの交際たちゅう壁つつ人形でさえ東京の博士から100両出しても中て所望をしてきたそんでねえかよ。わしんとこの馬噴石はそったら壁つつ人形などとはこどわげが違うぞ。ケチケチするな。
と酒にケチケチする女房を三蔵は叱りつけずにいられなかった。馬噴石を終わります。ところでゴイスという言葉はございますという意味ですが、願仏という作品からこの言葉が使われている場面をご紹介しましょう。東京を食い詰めて故郷に帰ってきた幸吉が空き家探しに行くシーンです。朗読は私、増木博士でごいす。往来に雪解けの水蒸気の立つ暖かい日の午後、幸吉、老夫、幸太郎、久助爺との4人が、久助爺の村に幸吉には格好の空き家があるというので、揃って家を出かけた。
瀬音の高い川沿いの松並木の断続した馬粉に汚れた雪道を一里ばかりも行ったところがその村であった。国道沿いながら大きな山の陰になっていて、個数の100もあろうかという全くの寒村であった。かなり長い急な山裾の切り通し坂をぐるりと回って上がりきった突端に、その高吉には格好だという空き家がちょこなんと立っていた。西向きの石の前は往来を隔てた杉山と、その上の2000尺もあろうという坊主山で塞がれ、後ろの杉や松の生えた山裾の下の谷間は田や畑になっていて、それを越えて見渡される限りの山々はすっかりリンゴ畑に開かれていた。手前隣の低地には杉林に接してポプラやアカシアの峡木が黙々と灰色の細枝を空に向けている。右隣の畑を隔てて家主の茅屋根が見られた。雪囲いのむしろやらこもやらが汚らしくうちの周りにぶら下がって、刈り込まない荒吹きの茅屋根は腐って凹凸になっている。これかい、ずいぶんひどいうちだね。幸吉は思わず目を見張っていった。この辺の百姓屋というのは大抵こんなもんでごいす。これでもおめさまたちが入ってちんと片付けてみなし、結構な住まい屋になるで。大豪には愛でる渦というものはめったにないもんでな。もっとも下の方に一見いい渦があるにはあるが、それがその病人が入った渦だで、おめえ様たちでは入れさせられないって気を悪くすみと思ってな。久助じいはこれでたくさんだというつもりであった。今度村も一緒のことだから、そんな渦ではいけまいと老夫もそれに同意したが、なるほど、これでは少ししんどいと驚いた。表戸を開けて入ると、四つ葉の土間で藁がいっぱい積まれてあった。八畳の板の間には大きな焚き火の炉が切ってあって、ここが台所と居間を兼ねた部屋である。その奥に真っ暗な四畳の寝間があった。その他には半壺の長千葉があるきりで、押し入れも敷物もついてなかった。勾配のひどく急な茅屋根の天井裏にはすすぼこりが真っ黒く下がって、柱も梁も敷板も鉄かとも思われるほどすすけている。上塗りのしていない荒壁は割れたり落ちたりして、外の明かりが自由に通っている。狐か狸でも住まってそうなうちだね。幸吉はつくづくそう思って思わず弱音を吐いた。何しろ家賃が1ヶ月70銭という渦だからな、こんなもんだろうと老夫は言ったが、嫁や孫たちがかわいそうだという口ぶりでもあった。古いには古い渦でごいす。俺が子供の時分の寺子屋だったりな、何度も建て直された渦で、ここでは恩人に感じやさせるつもりで買ってきて建てたんだが、それが北海道へ行ったもんで、ただうっちゃらがしてあるんでごいつ。これでも人が入ってぺーんと片付けでみなし、本当に見違えるようになるで。久助じいはケロリとした顔つきでこう繰り返すので、幸吉は気乗りはしなかったが、結局これに決めるほかなかった。願仏の一シーンをお聞きいただきました。葛西善蔵の津軽でごいつ第3回、朗読は私、増木博史でした。この続きはまた明日。なお、今日では使われがたい言葉もありますが、原文のまま朗読いたしました。